漁業と環境について話すラジオ、略して漁業館。お相手はグッチーと
コウです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ベーシックインカムって聞いたことあります？
給料
給料、でも給料はさ、仕事しないと入ってこない。
給料、そうですね。はい。そうですね。給料ではないですね。収入？
そうそう。ベーシックインカムって、政府が、
はいはい。
一人一人にお金を一定額配りますと。
はいはいはい。
全員に。
はい、はい。
っていうやつ、そういう考え方？
はいはい。
で、そのお金を配るから、社会福祉に関するサービスを縮小しますよと。
はいはい。
で、それを自分のお金で、やってくださいと。
はい。
その無料のサービスをやめたりだとか、うん、ということで、政府の機能を実削して、
うん、
で、自分たちで、自立って言ったらかもしれないけども、自分たちで、自助してくださいと。公助じゃなくて自助ね、はい。
うん。
うん。っていう考え方なんですけども、
はい。
その、ベーシックインカムっていうのを、漁業に、したらいいんじゃないかなと思って。
漁業
に？うん。漁業者に、ベーシックインカムを導入したらいいんじゃないかなと思って。
漁業者にベーシックインカムを与える。
うん。
うん。
まあ、細かいことは非常に難しいかもしれないけども、例えば、はい、漁師さんですよと言ったらもうそう、ベーシックインカム。
うん。
例えば月10万円なら10万円。
はい。
ポンと渡すと。
はいはい。
でも、仕事はしないといけないよ。当然。
そうですね。うん。はい。もちろん。
仕事辞めちゃえば、漁師じゃなくなるので、ベーシックインカムもなくなってしまうというふうな考え方でいくと、はい、漁師さんは、ベーシックインカムがあるので、食う分については、衣食住まで全部かどうかわかんないけど、健康であればさ、そこまで困らないと。
はいはい。
で、自分で寮にも出ると。
はい。
で、今までは、生活が苦しいから、その寮行っても取れなかったら、さらにもっと取ろうとするわけよ。
はあ、はあはあ、
資源管理っていうところを考えると、
はあ、
沖にある、はいはい、魚を、自分の生活のために、無理やりでも多く取ろうとしちゃうでしょ？
はいはいはい。
そうじゃなく、適度な量を取りましょうという方向に行きたいので、
うんうん、
いわゆるそのベーシックインカムというもののような形にして、職業としても成り立ってますよと、ある程度その食、はい、食料の、食、
うんうん、
食べるにはこと足りるような金額は、渡すので、あとは適切な量を取って国民に食料供給をしてくださいと。
なるほど。はいはい。
いう仕事にしたらどうなんだろうなと。まあ半分公務員みたいな感じになっちゃうかもしれないけど。
なるほど。なんかその漁師さんが、
うん、
その取れない時に取ろうっていうのは。
うん、
なんていうんですかね、現状ですよ、
うん。
あの、生活が苦しいからなのか、
うん、
儲けたいからなのか、
うん、
あ、その、もっと儲けたいからっていう部分の、どっちの気持ちが強いんですかね。
うん、
その、もっと儲けたい、それこそ取れないよりは取れた方が、
うん、
当たり前ですけど、利益が出るじゃないですか、うんうん。で、その利益をもう、その生活とか関係 まあもちろん関係あるんですけど、うん、っていう部分とはちょっと別に、もうとりあえずもっと儲けたいっていう気持ちで、
うん、
取れない時にもっと取っちゃおうって思ってるんだったら、
うん、
なんかそのベーシックインカムがあってもなくても、あんまり変わらないかなっていう気も、
うんうん、
それこそ10万円余計に入ってきてるだけだし、もっと取って儲けてやろうみたいな、感じにもなっちゃう気もしますね。でもそれこそさっき、あの、グッチーさんおっしゃったように、その生活が本当に、やばいから、
うん、
その、取りすぎっていう現象が起きてるんであれば、すごいいい考えかなっていうんですね。その現状、漁師さんがどういうお気持ちで、ね、漁をされてるのかによるのかなっていう感じですかね。
そうか、
今聞いた感想
としては。まあ、確かにそうやね。ただね、やっぱり、その、そうは言っても食っていけねえんだと、いう人の方が切実だし、はいはい
はい、まあそうですね。
例えば、ある程度それ以上儲けたいんだっていうんだったら、
うんうん、
一定額以上は、の所得なり収入がある人は、その対象から外れるとかね、
はいはいはい
は
い、
はあるかもしれないかなとは思うねんけど、
うんうんうん、なるほど。
うん、で、ただ、その自分の生活のために資源を食い潰すっていう行為が行われないような何か手立てがないかなと思ってさ。
なるほど。
で、今までだと、例えば、魚探だとか、まあ網でもそうだかもしれないけど、網をの性能が良くなったり、魚探の性能が良くなることによって、今までと同じ努力量をしても、漁獲圧は、高くなって、
はいはい、
同じ、日数量に出ても、たくさん取れるようになってるわけよ。
うん、
で大掛かりな仕掛けができるようになったりとかね、いろいろな技術的な発展で。はい、で、本来であれば、今までと同じ、漁獲量を、漁獲量ベースで限定しないといけないのに、努力量ベースで、言ってるから、努力量は同じでも、能力が大きくなればさ、漁獲量が増えてしまう、漁獲圧が増えてしまうっていうことになるから、漁獲圧を、一定にしようと思ったら、努力量を減らさないといけない。生きなくなるはずやん。
うん、
で本来だったら、
まあそうですよね、
うん、本来だったら4日5日行けた量の日を4日で済むと、
うん、
で1日休息に当てられると、
はい、
要は週休、2日が週休3日になるとかっていう、うん、そういう風な、豊かななり方を目指さないといけないはずなのに。週休二日のままで、もっとたくさんものを取ってしまうみたいな、
うん、
そういう状況になっているような気はするね。
なるほど。うん、
ただこれからねどんどん人が減っていくから、そういった、
ね、
うん、
取っても、うん、
だから漁獲量よりはそういった、人がいない分みんなで回していかないといけないから同じ週休二日でも、人数的に少なくなってくると。
ああ、ますます。
そうそうそう。
頑張んないと、みたいな。
そうそうそうそう。
なっちゃうんですかね。
うん。っていうのを、前、農家の種を聞いてたら、はいはい、その、ベーシックインカムの話してたんで。
ああ、なるほど、
うん。で、いずれ、もしかしたらその、ベーシックインカム、もう今のもうすでに、例えば補助金みたいな形で、
うんうんうん、
ベーシックインカムと同じような効果があるのかなと。
そうですね。うん、なんか補助金とちょっと区別が難しいのかな、
うん
うん、みたいな部分を、
うん。例えばね、漁船買うにしても補助金が出たり、その船につける装備だったり、
うん、
何かに、使う、漁具にも、補助金が出たりね。
はいはい。
するので、結局それは、漁業を行うことに対する補助金やから、いわゆる漁業っていうことを営んでる人に対する ベーシックインカムと、
まあそうですよね。
考えてもいいかもしれないしね。うん。
漁師やるには絶対必要な部分ですからね。
うん、
そうですよね。
うん。まあそういう意味ではもうすでにベーシックインカム的なことが行われている可能性もあるけどね。
そうですよね。
ということで、じゃあ今回はですね、はい、いただいた、メールを紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
愛媛県人さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
須崎の、血のかき、血がきは天然のはずですというふうにいただいたんですけども。
はい。
聞いたことあります？
え？血がき。さきの地下機が天然物。
うん。天然物ってあるんだね。
岩ガキ的な。
うん。
イメージでいいんですよね、きっと。
うん、うん、うん。まあね、あの、カキも、マガキと岩ガキとね、種類違うもんね、あれよね。
そうですね。
うん。
うん、どうですかね、なんか磯とかそういうところで、採取したりっていう感じなんですかね。
うん。うんうんうん、ちょっとね、ここの情報は、裏が取れてないので、何とも言えないんですけども、はい、
そうですね、
うん。ありがとうございます。
ありがとうございました。
そしてですね、次。
はい。
私、農家の種の資格 B 子と申します。グッチーさんとコウさんの穏やかな語り口が好きで、寝る前に聞いています。オープニングから本編に入る時のカモメの鳴き声、初めて聞いた時はびっくりしましたが、海らしくていいですね、私の住む瀬戸内は冬にユリカモメが飛来します、先日、広島県福山市の、一番海苔の焼き海苔を食べたのですが、塩むすびがごちそうになる美味しさでした、漁業というと海と船のイメージですが、海苔養殖も漁業なんですね、まずはご挨拶まで、これからも配信楽しみにしています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
海苔ね、海苔もまあね、当然養殖やね。
そうですね、
うん、
うん。
まあね、一般的には養殖というと、まあ魚類を、
そうですね、魚、
うん、
うん、タイとかハマチとか、
そうそう、
マグロとか、
うん、
っていうイメージですね、
うん。だけど実際はまあ他の生き物の養殖っていうのは多い。
そうですね。
で、日本でね、一番養殖されているのがホタテ貝ですね。
うん、ホタテ。
うん、ホタテ貝
って。ホタテなんですね。
うん。
そうなんだ。
そうそう。養殖で一番多いのはホタテ貝。
カキは2番目ですか？
カキ2番目。
ああ、そうなんですね。
で、3番目がブリ。
ああ、なるほど。
4番目マダイ、5番目カンパチ、黒マグロ、銀鮭と、
うん。
で、8番目にホヤ。
ホヤ。
うん。
三陸の方ですかね。
そうそう、多分そうやね。
ですかね。
うん。
なるほど。
で、うん、内水面の養殖だと、うなぎ、
あ
ゆ、ニジマス、コイ。
うん。
まあ、コイは多分、あれじゃね、食用じゃなくて観賞用なのかな？
どうなんですかね。両方含めてとか、
ね。まあ、両方はあるかもしれんけど。
ですかね。
コイ養殖なんかは、あそこの霞ヶ浦。
はいはい。
ね、前、ちょっと、何、10年ぐらい前だかな、こういうヘルペスウイルスが流行って、
あ、はいはいはいはい、
ね、少し養殖業、落ち込んじゃってしまったけども。
うんうんうん、
あ、でも食べてたっけな、食用かあれ。
なんか、うん、なんだろう、本州の方って、うなぎ屋さんに行くと、
うんうん、
なんか、鯉一緒に出すとこ多くないです。
うん
あ、そんなことないですか？
わかんない。俺は、まあ、本州でうなぎ食ったことないな。
いや、なんかそう、私そういうイメージで、で、そこで鯉でお刺身とか出るんですよね。で、それって多分、養殖だと思うんですよ。てかむしろよ、 川の生魚を刺身でって出せるわけはないと思うんで、多分それは食用の養殖なんじゃないかなと勝手に思ってました。
そっか。まあ確かにね。あとはそうやな、なんか鯉とか船とかって言ったら、滋賀県のイメージはあるよね。
そうですね。
まあ当然やもんね。あんなげ大きな、ね、ね、うん、湖あれば、そこのお魚を食うのは、ね、そうですね、当然やけど。
あ、そうですね。やっぱり食用の鯉は養殖されてますね。
あ、そっか。結構。
はい。
じゃあまあまあ、割合はちょっとわからんけども。
そうですね。それも含めて、ね。
観賞用も、はい、食用もってことね。
っていうことみたいですね。うん、
で、あの、ホタテ、カキが多分1番、2番ということだったので。
はいはい。
で、ホタテの養殖って言っても、なんか、餌あげてんのっていう感じはするけど。
ああ、それ、多分みんな思いますよね。なんか魚みたいにね、そうそう、餌を撒いてるのみたいな。
うん。でも、餌はあげてないですよね。
そうですね。
で、ホタテもカキも。
はい。
もう天然の植物プランクトンだったり。
そうですね。
まあ浮いている何かを食べているはず、食べているだけなんですけど。
そうですね。ただ浮かべと、うん、浮かべとくというか、
そう。
吊るしておくだけという。
あれもね、うん。ですね、確かに、簡単っちゃ簡単なんかね。
そうですね。まあ確かにその餌の。
うん。餌をだって毎日あげに行かなくて済むしね。
そうですね。
うん。
確かに。それを考えると。
管理としては、素法的にできるよね。
そうですね。うん、環境さえあれば、っていうんですかね。
うん
うん、じゃあさ、ひょっとして先ほどの、その、牡蠣の天然っていう話も、
うん、
ひょっとしてその部分がちょっと、なんか、混じったりしてたのかもしれないですね。
あ、かもしれない、ね。いや、
本当に天然取ってきてるの、可能性ももちろんありますけど。今なんかその、スサキですか、の方で、多分裏の内湾とかっていう、湾があるんですけど、そこの方のなんか牡蠣の画像とかを、牡蠣剥いてる画像とか出てきたんですけど、その剥いてる横に、何ですかね、いわゆる牡蠣吊るすカゴですか、が置いてあったんで、その画像に関しては多分吊るしてる養殖のものだとは思うんですよね。なんでまあそれとは別に、天然のものもあるのかもしれないです。ちょっとすいません。調べきれませんでした。
はい、そっか。で、例えばホタテカキなんかはね、貝だから、それに餌をあげてるわけじゃないし、あと、ホヤも、
そうですね、
貝ではないけど、脊索動物なので、
はい
はい、まあ、水を吸って、その、こして、
そうですね。
で、それ、こした中に、ある、植物プランクトンなどを食べるっていうのが、まあ、ホヤ、
ホタテ、ね、
ホタテもカキもそうか、二枚貝もホヤも同じような食べ方をするよね。
そうですね。とか、ろ過食者と。
うんうん。
いう言い方しますね。
うん。で、さっきの、その、海苔なんかは、海苔の種を網につけて、で、その、つけた、種をつけた網を、海に、置いて、そうすると海で、だいたい冬の方、時期に、大きくなるね。
そうですね。
で、なぜ冬かというと、やっぱり、水温が低いのがいいっていうのと、あとは栄養の、があると、
う
ん。
そうですね。栄養塩の濃度が高いですね。
うん、そうですね。
冬の方が。
うん、前もね、話したけど、植物には、その窒素、リン酸、カリが、まあ、いると、
うん。
海の場合は、カリウムはほとんど、飽和じゃない、たくさんあるので、
ね、潤沢にありますね。
潤沢にあるので、制限要因がかかるとすれば、窒素かリンと、
うんうん。そうですね。
はい、で、もう一つは、まあ、ケイ素だったら、ケイ素かな。
そうですね。はい。
っていうのが、まあ、大きな、制限要因かなっていうところで、その中で、窒素もリンも冬の方が他の生き物が取り込まない分、まあ先に、海苔が取れて栄養にできるということで、はい、まあ冬場に栄養、海苔の養殖が多いのかな。
そうですね。
まあそういうので、海苔も、あとワカメもそうやね。
ああ、そうですね。養殖。ワカメも、そう、三陸、宮城とか、ね、あのあたりで、養殖されてますね。
やってるね。あと他は、真珠貝、アコヤ貝ね。
ああ、真珠。
ああいうのも、
そうですね。
養殖やね。三重だとか、愛媛、あの、瀬戸内なんかも多いんじゃない？
ああ、そうですね、うん。高知県でも確かやってるんですよね。
高知でも？
高知でも、やってるのかやってたのか、ちょっと忘れたんですけど、それをさっき言った須崎の湾。
うんうんうん。ああ、そこでいい。ああ。そこちょっと一回行ってみたいね。面白そうやな。
うん。結構、あの、私、そこ結構自転車のサイクリングコースだったんですけど、うん、その湾をぐるっと回ってくるのが、
へえ。
結構いいとこですね。
本当に。そっか。まあ、ということで、養殖っていうのは餌をあげるだけではないですよ、ということで。
魚以外にも。
いると。
いろいろと。
あると。
あります。うん、はい。
どうも、ありがとうございました、
はい。ありがとうございました。
で、続きまして、正規、あと、モグラ隊隊員1号さんからなんですけども。
はい。
最近のニュースでの疑問ですが、北海道で、トドが防波堤を占拠して、周辺の漁師さんが困っているので、害獣として排除してほしいとのことですが、人間よりでかい、絶滅危惧種、カッコハテナの、トドを排除することは、方法があるのでしょうかと。いうご質問をいただいております。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
見たこのニュース。
ニュースはわからないですけど、稚内の方ですか？
いや、ね、石狩湾。
石狩湾でですか？
うん。
ええ
ー。石狩市の港で、今年2月から50頭を超えるトドが、群れをなして現れたと。で、最盛期を迎えた、カレー漁の、
カレー漁、
うん、刺し網の、ね、網に引っかかったやつを、食いちぎられて、食い荒らされてると、そういう被害が出てるそうです。
ああ、私が知ってたのは、稚内の、うん、弁天島っていう島が、
うん、そう。
ある、そこに、ね、
うんうん、
結構、これは結構前からですかね。
うん、
大量に。
ね、いるね。
もう、島埋め尽くすぐらい。
そこも、ね、うん、そこも非常に、難儀してるんですが、
ですね、
それが石狩湾の方まで。うん、で、まあ、一つには、トドの、まあ、資源状態っていうのか、個体数、数が少しずつ増えてきているから、
増えてきて
る。うん。あっちの、石狩湾の方まで、その稚内だけじゃなく、石狩湾の方まで、南下してきてるのではないかと。
うん。
トドはね、その、以前は、まあ、たくさんいて、どんどん取ってたんですけども、
はいはい。
その、トドを取る、法律ってあれやけど、何を、元にして取っていたかっていうと、漁業法らしいんですよ。なので、まあ、漁獲物に当たると。
そうなんですね。
うん。まあ、昔は皮をね、使ったり、あるいは油を使ったり。
じゃあ漁業権があったんだ。
そうそうそうそう。
すごいですね。
うん。ただ、今は、その、かつてたくさん取ったので、どんどん急激に、数が減らしたので、禁漁が続いていたそうなんですけども。
禁漁なんですね。なるほど。
それが、だんだん数が最近増えてきているということで、はい、以前はその絶滅危惧種、絶滅危惧2類というカテゴリーになってたのが、平成24年にそれを見直して、はい、準絶滅危惧種っていうのかな。
あ、準絶滅。一個、まあ。
一個、まあ少し、
軽くなった。
そうそう、軽くなったってことね。
そうですかね。
うん。そう。っていうことで、それは良かったんですが、その煽りを食らって、今度また、漁師さんの、魚、網に入った魚をだったり、
う
刺し網に入った魚を食い散らして、で、その被害額が数十億円に上ると、
なかなかですね。
言われているそうです。あ、じゃあ、十数億円だ。
十数億円。うん。まあ、それでも、多いですよね。うん、十分すぎるぐらい多いですね。
そう。ちょっとね、やりすぎじゃないのかと。
そうですね。
うん。
どうぞ、前、札幌に行った後、うん、2年前ぐらいですかね。なんか、ニュースかなんかで、うん、その漁師さん、漁師さんがハンターの人とか、
うん、
を船に乗せて、
うん、
なんか、もう近くで、ライフルを撃って追い払うみたいな感じのことをやってたニュースを見ました。う
ん、
でも、まあ効果ないだろうね、みたいなこともその場で言ってましたけど。
うん、
だから、まあ対策としてはちょっと厳しいんですかね、やっぱり。
うん、それ以外にさ、漁業法じゃなくて、鳥獣保護法ってあるじゃんか。
はいはい、あ、はいはいはい。
で、それでもまあ、本来なら鳥獣保護法で、トドも保護されるべきなんですが、
はい、
もうすでに、漁業法、漁業で、その他の法令によってっていうことで、漁業法によって、捕獲等について、今までと、保護管理っていうのがなされてきたと、いうことで、
うん、
鳥獣保護法の適用外だそうです。
あ、そこはもう、
うん、
別の法律でやってくださいと、うん、という感じなんですね。
うん、で、それ以外の、例えば日本アシカだったり、
はいはい。
アザラシ類、ゼニ型、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシなんかは、この鳥獣保護法に、のっとった管理を行うと、っていうことなんですよね。
でも、アザラシとかもたまに聞きますよね、同じ、うん、その漁業被害という、
そう。
部分だと。
でも、それは環境、その、鳥獣保護法の適、範囲内でっていう。
なるほど。
トドは漁業法が、まあ、適用するということで、例えば、海区調整委員会だったり、うん、そういうところで話が行われるそうです。
でもそうすると、トドの方が、漁師さんにとっては、ちょっと対策しやすいかも。その法、仕組みっていうか法律的な部分では、
うん。
そ
う
だね。しやすいかもしれないんですよね。
うんうん、
そうすると、
うん。とはいえ、その、今困ってるねんけども、
うん、
まあ、専門家の話だと、毎年来るようになっているけども、
うん、
トドのその生態に詳しい方の話によると、まあ、これまでも石狩湾にトドは来ていたんですけども、
はい、
居ついていた岩礁が近年、駆除される対象、その居ついていた岩礁で、はい、近年駆除が行われるようになったということで、その場から逃げてきたと。で、今年は港の防波堤に上がるようになったんじゃないかと。
なるほど。じゃあ、元からいたと。
そうそうそうそう。
ただ目につきやすいところに。目につくところに
来ちゃったと。うん。
その駆除っていうのは漁師さん関係の、その漁業関係の駆除が入ったっていうこと
ですか？うん。っていうことだよね。うん。で、その上で、今後については、トドは繁殖のために、徐々にオホーツク海の周辺に北上すると見られるので、うん
はいはい、
まあ、6月までにはほとんどいなくなるのではないかという見解です。ただこれさ、すぐ、ま、すぐっていうか毎年来るようになったら困るよね。
そうですよね。
かといってね、その水産物は人間だけのものじゃないしね。
うん、
いけとし、いけるものすべての共存共栄だからね。
まあ、網から取らなかったら、ね。
そうやな。
みんなほっとくんでしょうけど。
うん、
人がね、仕掛けたものをぶっ壊していくと、やっぱり。
そうだね。器物損壊はちょっといただけないよね。
そうですね。うん、人の法律では裁けませんし。
うん、そう。ただまあね、その、ある程度の対策なり、その網をね、二重にしたり、 破られないようにそういった対策だったり、ちょっと強めの強度のあるね網にしてみたりだとか、
うん、まあでも刺し網ですもんね、
うん、
そんなに太いっていうのもいかないですよね、うんうん、
なので一応いろいろとあと音響だったりさ
あ、うん、追っ払う的な
ことですか、そう、うん、やったりだとかね、一応いろいろと方策はね考えてはいるんですが、うん、結局イタチごっこのような感じになってますね。
ですよね。
うん。
相手は海にいるやつですからね。
そうや
ね。
うん。
まあ陸だと鹿ですけど、海でトドで、
う
ん、
そう。
自然って大変ですよね。
うん。そうね。農家の人なんかは猿だとか、うん、鹿だとか、イノシシだとか、
ですね。
本当大変やと思うけど。うん、結局ね、それもだって駆除できない。
ですよね。
うん。時期になればいなくなってくれるということで、あれば、
まあ。まあでもその、オホーツクとかの方に、
うん。
行ったらそっちにはいるってことですか？
うんうん。
ですよね。
そう。
うん。そうすると、まあそこでも、まあ、数自体が増えてるんであれば、
うん、
そっちでもちょっと考えなきゃいけないですよね。
うん、そう。ただまあね、冬の間流氷来るので、その中に閉じ込められちゃうともう身動き取れないので、うん、まああんまり冒険はしてこないとは思うけどね。うん、ということでじゃあ、今回はこの辺にしたいなと思います。はい、皆さんからいただきましたメール、ご紹介いたしましたけども、まだまだメールを募集しております。はい、ぜひぜひ、こんなことを聞きたいとか、その、ね、漁業に関することで、最近気になったことなんでも何でもいいので、ぜひ寄せてください。fish&env@gmail.com です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで、じゃあ今回終わりにしたいと思います。さようなら。
さようなら。